まで、選挙士たちの訓練があって軽井沢に行ってきました。そこである先生がこのように選挙士先生がこのように報告をしたんです。喜びなさい、その文字を見てイエス様を信じた人がいるという話を聞きました。いつも喜ぶ皆さんになるようにお願いします。生徒の皆さんは今年どのような夢が叶うことを願っていますか。いい学校で、または、いい会社に就職して、あるいはビジネスがうまくいくこと、皆さんのお子さんがもっと元気になること、いろいろな叶うことがあると、願うことがあると思います。今年は渋谷福音教会の生徒たちの願いが主にあって叶うように願っております。神様の属性の中に特攻支援というのがあります。詩篇90編2節を見ると、特攻支援から特攻支援まであなたは神ですというように書かれています。神様は常しえの神様です。人類がいつから始まったかは容易に分かることができます。父の父、このようにずっと遡っていけばアダムに至ります。それの以上前はいません。ところが神様はいつからおられたかと聞けば、いつからだっけと言いながら首をかしげる人がいると思います。私たちは人類がいつから創造されたかを容易に分かることができるように、神様もいつからいらっしゃったかを容易に分かることができます。とこしえからとこしえまであなたは神です。すなわち神様の存在においては始められた地点も、そして終わる地点もないということです。言葉通りとこしえの神ですから、時間を超越し永遠の前からおられる方ですから、いつからおられるというその時点がありません。永遠という時間帯の中でこの2012年というのは実は新しく始められる時点ではありません。人間が歴史が流れている時間帯にある時点を区切って始まりとして設けた時点としか言えません。ところでこのような永遠の時間帯の中で歴史的に時間を区切りをつける、完全に区分することができる大事な事件がありました。それが3つがあったんです。その一つは天地を創造された時の始めです。皆さんもよくご存知であると思いますが、創世記での始めに神が天地を創造されたというところの始めと、ヨハネの福音書一章一節に書かれている初めに言葉があったというところの初めとは全然時間的には違います。創世記での初めは神様の時間がずっと流れている間で、中である時点で神様が天地を創造されました。その時を 初めと表現したのです。私たちが住んでいるこの地球を含んでのこの世の初めの時点です。物質的世界を創造された時点です。ですけど、しかしヨハネの福音書に書かれている初めとは、言葉の意味としては単純に原点と言いますけど、先ほど私が話しましたように、神様は永遠ですから、始められた地点がないと言いました。ですから、私たちが理解しやすいように始めという言葉を使ったのであって、実際的には永遠の前であると思えばいいです。すなわちヨハネでの始めという言葉と創世記に出る始めという言葉は、ヨハネの福音書に書かれている始めがもっとずっと永遠の前だということです。永遠の前からずっと時間が流れて、神様がある時点で創世記の始め、この天地を創造されたのです。戻ります。歴史の区切りをするに値する3つの実験ですね。一つは天地を創造されたその始めです。2つ目は主の誕生です。3つ目は主の再臨です。この3つが永遠という時間帯の中での区切りをする一番大事な実験です。2012年、神様が新しい一年を私たちにくださいました。神様が新しい出発点をくださったというのは、とっても重要な意味を持っています。その一つの時間の出発点という普通のドアを開いたという、そのような単純な意味ではありません。始めたというのは終わりがあるということです。始めたというのは終わりがあります。終わりがあるというのは、いつか決算報告をする時が来るということです。そして決算報告をするその時があるということは、その決算報告に対して評価をなさる存在がいらっしゃるということです。ですから、時間的に新しい始め、出発点、新しい出発点というのは、このように2012年もそうですけど、年が新しく、そんなのも出発点ですけど、新しい職場とか、新しいアルバイトとか、結婚生活とか、新しい学校、いろんなことがあります。このような時点をくださったというのは、評価をなさる神様が私たちに対して何かの望みを持っておられるということです。私に対して何かの望みを神様が持っておられるのですから、神様の御心を知ることから始めなければなりません。もう一度言います。新しい時とか時点をくださったというのは、いつもいつも私に対する神様の望みが何かを聞きなさいという、ものすごく大事な意味が含まれています。すなわちそれをするために私に祈りなさいという意味があるんです。神様の望みを分かるためには、祈りと 聖書を見る、この2つです。だからもう一度言うと、新しい地点の新しい仕事、新しい何とかのことが私にあるということは、神様が私に対して望みを持っているということです。だからその望みが何かをちゃんと皆さんが聞かないといけないということです。だからお祈りとか聖書を読まないといけません。今日の聖書の箇所を見ると、ソロモンが死んだと、その次新しい王、息子ですね、その息子であるレアブアムの登場で新しい時代が開きました。開かれました。イスラエルはダビデとソロモンの時は、皆さんもよくご存知のように一つの国でしたんです。一つの国でした。ですけど、ソロモンの息子からは二つに分裂します。どうして一つの国が二つに分裂したかというのは、聖書にちゃんと書かれています。列王記上11章11節のあたりですけど、そこに見ればですね、神様が2回ソロモンに現れて、このようにおっしゃいました。あなた、偶像崇拝、偶像礼拝をするな、そのようにおっしゃったんです。それも神様がソロモンに2回そのように言いました。2回目もあなたは偶像礼拝をするな。ソロモンは従順に従わなかったのです。それで11節ですね、このように書かれてあります。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いて、あなたの家臣に与える、このように神様がおっしゃったんです。それでソロモンが死んだ後に、イスラエルは二つに分裂します。北のイスラエルと南王国ユダです。レアブアムはユダ王国の初代王になった人です。彼が王になった時のことが、この聖書の箇所です。レアブアムはイスラエルの民の指示の下に戴冠式を行うためにセゲムに行ったんです。そこでヤロブアムという人が、後にこの人がイスラエルの王になるんですけど、その人がイスラエルの代表として訪ねてきました。レアブアムはこのように頼みます。4節です。あなたの父は我々の首輝きを重くしましたが、今あなたの父の首輝きの厳しい刺激と、あなたの父が我々に負わせた重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう、このように言います。このような頼みにレアバームは3日の後にまた私のところに来てくださいと言います。それでレアバームは2つのグループの神官にこのことを相談します。一つのグループである長老たちはこのように言いました。あなたがもしこの民を親切に扱い、彼らを喜ばせ、年頃に語られるならば、彼らは長くあなたのしもべとなるでしょう。 また他のグループである若者にこのことを話して相談したんです。その時若者たちはこのように言います。注意説です。もっと重くしなさい。結局レアブアムは若者たちの上限を聞いて防制をしたんです。彼は王として資格を備えていない人でした。この決定はレアバームとしては最大の間違いとして私たちは記憶しています。レアバームは若い参謀たちに相談したことは誤りではありません。老いた参謀たちに相談したことも誤りではありません。議論するために設けた機関ではないです。ないですか。普通私たちは彼の誤りをこのように思います。いい老いた参謀たちの言葉を聞かなくて悪い若い参謀たちの助言を聞いて民をもっと苦しめた、このことが彼の誤りであると思います。そうです。民を苦しめようと思う王がいるでしょうか。レアバーム王は王としての資格を備えた人ではありません。彼が暴政をしたことをこの民の民に対して暴政したことも彼の誤りです。ですけど最大の誤りは何なのでしょうか。暴政したこと、私たちは普通このように思います。彼が老いた参謀たちの助言を聞かなくて若い参謀たちの助言を聞いて暴政した、これが誤りだと私たちはいつもこれだけを覚えているんです。これだけ私たちは記憶しているんです。ですけど最大の誤りはそれではありません。神様に聞かなかったということです。これこそ彼の人生の中で最大の誤りでした。先ほど私が話しましたけど新しい時代をくださったということは神様が要求なさるのがあります。神様の御心を求めなかったことは王としては最大の間違いでした。結局国が二つに分かれるという不幸を自ら招くようになりました。生徒の皆さん、2010年という新しい年が明けたこの時点で私たちはどうすればいいのでしょうか。今年は神様に常に神様の御心を聞く2010年になるように願います。常に神様の心を聞くために祈ってください。また聖書を読んでみてください。私たちの知識を頼らず、私の経験に頼らず、神様に祈る、聖書を読む聖徒になるように願います。エレミア33章3節、有名な私に叫び求めよ、そうすれば私はあなたに答える、そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。 私たちは知らないので神様に祈るのではありませんか。祈ると神様が私たちに隠れていることをちゃんと見せてくださるのです。私たちが犯す他の誤りはあるいは失敗は私にとっていい経験になることもあります。知識を積むのに役に立つこともあります。私の事業を経営するのにいい参考になることもあります。しかし神様に祈らないこの誤りの結果はそれらとは全然違います。なぜならば神様に聞かないというこの誤りは私の人生の中で取り返しのつかない過ちであるからそうです。神様に聞かないこの誤りは私にいい経験になったとか知識を持つようになったとか経営に役に立ったというそういう結果とは比べるものになりません。レアボアムは過ちを犯した後のその対価は私たちは国が二つに分裂したことだと思いますが、もちろんそれも代価としては大きいのですが、このことはこの二つに分裂したというこのことは何とかうまく統治すれば大丈夫ではないでしょうか。レアボアムが神様に聞かなかったこの対価はですね、実はこれよりももっと重い人生に一番最悪の対価が彼を待っていました。それは神様がレアボアムを支えてくれなかったということでした。15節このように書かれています。王は民の願いを聞き入れなかった。こうなったのは神の計らいによる。この言葉は神様が御心を行うためにレアバームの心を悪くして民たちが労役を軽くしてくださいという願いを聞かないように導いたと思われるように書かれていますが、そうではありません。この言葉はですね、神様がもう一度言います。神様が御心を行うためにレアボアムの心を悪くして、わざわざですね、神様が悪くして民たちが労役を軽くしてくださいという願いを聞かないように導いたと思われるように書かれているんです。ですけどそうではありません。神様がそのように導いたということではなくて、彼の本来の傲慢と悪い心をそのままほったらかした放置したということです。すなわち神様が支えてくれなかったという意味です。これこそ人生の中で取り返しのつかない誤りの代価です。神様が私たちを御手の中に置いてくださらないで放置するとみんなが悪い方向に傾くようになってしまいます。なぜですか。みんなが罪人だからそうなのです。傲慢に走って悪いことを考えて自分だけのことを自分だけのために生きていくのです。 人間というのは罪人ですから、例えばいつもこのまま神様が置くと、いつも悪いところ、悪の方向に傾くようになってるんです。いいところ、いい方向に傾くことは全然なりません。いつも悪いこと。だから神様が私たちを放置したというのこと、神様が私たちを捕まってくださらないと、いつもそっちに向いてしまいます。だから私が祈るんです。レアブアムは神様に祈らなかったので、神様がそのまま放置したということです。レアブアムが防戦をしたということは、神様が彼の手を取っていなかったという意味です。それで彼の悪い本性が出て、民たちをもっと苦しめたというのです。聖徒の皆さん、神様が私たちの手を取って導いてくださらないことよりも、もっと不幸なことはありません。なぜならば、私たちは一人では生きることができませんから。なぜですか？私が道であるとイエス様がおっしゃいました。真理であるとおっしゃいました。命であるとおっしゃいました。人生の道である方が私たちを支えてくださらないと、私たちはどうやって正しい道を歩むことができるでしょうか。とこしえの真理である方が私たちを支えてくださらないと、私たちはどうやって真理を見つけることができるでしょうか。命である方が私を支えてくださらないと、私たちはどうやって命を維持することができるでしょうか。私たちは生きるか、あるいは死ぬかは、神様の手が私たちを取ってくださるかどうかです。このようなガスペルソンがあります。主よ、手を取りて、尊い主よ、我が手を取りて、導きたまえ、立たせたまえ、我は疲れ、力失せなくなっても、嵐の中を、闇の中を、光へと導きたまえ、尊い主よ、我が手を取りて、ふるさてを導きたまえ。2000年前、沈みかけているペテロの手をすぐ取ってくださったそのイエス様の手は、やらわかいすべすべの手でした。しかし今のイエス様の手は、釘の跡でボロボロになった手に違いあります。しかし私たちにはカサカサしている手でも関係ありません。ボロボロになった手でも構いません。そのイエス様の手が私を取ってくださるならば、私たちは今年も一年も必ず勝利します。聖徒の皆さん、いつも神様に聞く、読む、祈る皆さんになるように願います。お祈りさせます。神様が私たちを導いてくださらないと生きることができません。今年も神様の手が私たちの右手を取って導いてください。 それでいつも私たちは神様に祈る、聖書を読む人になって、神様の望みを分かるように生活する人ができるように導いてください。この祈り、主の名を通してお祈り捧げます。